Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ58です。
はい、
今回は非常にタイムリーな話題でいきます。テーマはハイパーオリンピック。
はい、まあ4年に1回しかないわけですから
ね、これ逃すと次4年後になると思えばね、今しかないということでね、はい、言わずと知れたコナミの人気タイトル、うん、有名タイトルですけども。
そうですね、
うん、もうタイトルのまんま、このなぜハイパーがついてるのかよくわからないんですけど
確かに
これ多分ね、オリンピックっていう名前だけだと微妙なのかもしれないですね。
確かに、なんか取られちゃうのかもしれない、
うん、なんかねいろいろ問題があるのかもしれないですけど、ただスーパーオリンピックとかではないんですよね、うん、
ハイパーですね。
ハイパーなんですよね、うん、これでも当時でもそうですけど、なんか略称ってなかったですよね。
ああ、みんな、うん、正直にハイパーオリンピックってこう全部言ってましたね。
ね、ハイオリとか言ってないですよね。
言ってないですね、うん、
なんででしょうね。
ね、確かに、うん、
このタイトル言っててその略称が全く思い浮かばなかったんですよね。
うーん、僕も思い浮かばないし、ね、いや、みんな言ってましたよ。
ね、たよね、
長いけど。ハイパーオリンピックって言ってましたね。ね、
時代とか関係なく、今でもだってないですもんね、うん、略称ってね。
ないですね、確かにね。うん、
不思議、まあ。ということでね、今回は、ただいま絶賛開催中の東京オリンピックにちなんでですね、
はい、
ハイパーオリンピックを取り上げて話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ハイパーオリンピック発売されたのが1983年10月の27日ということで、うん、こちらね、アーケードゲームが最初なんですね。
そうみたいですね。
はい。メーカーはコナミが開発販売しているということで、うんうん、プレイ人数は1人から4人っていう、ことみたいなんですけど、ゲーム内容としてはね、
はい、
もうタイトル通り、陸上競技を題材としていて、
はい、
収録競技は6種目。
おお、そんなもんでした。
はい。これちなみにファミコン版はもうちょっと少ないです。
うん、
発売された翌年、1984年にロサンゼルスオリンピックが開催されるので、それに合わせて1年前に発売したという感じみたいですね。で、店頭ポスターとかね、筐体のポップとかには公式キャラクターのイーグルサムが書かれてたということで、
はあ、
覚えてないですか？
ありましたっけ？
あの、ワシのキャラクターです。
ワシのキャラクター。
覚えてないですかね？あの、アメリカ横断ウルトラクイズの時に被る帽子、シルクハットみたいなの被ってて、うん、
はいはいはい、
鳥が。
ああ、いたっけな。
ロサンゼルスオリンピックの公式マスコットキャラクター、イーグルサム。
ああ、なるほど。
そうそうそう。
はいはいはい。
だから一応、ロサンゼルスオリンピックの公式ゲーム。
うん、結構怪しいな。
まあこの辺はね、いろいろ調べると分かってきたんですけども。
はい。
これがまあアーケードで出た後にですね。
はい。
実はファミコンで発売されるまでに違うハードでも出されてまして。
あ、そうなんですね。
はい。LSI ゲームとか MSX で出てるんですね、
最近。
これ私も調べて、あ、そうなんだと思ったんですけど。翌年の84年に、ハイパーオリンピックっていう同じタイトルで LSI ゲームっていうのが出てました。
はいはい。
これね、販売してるのがバンダイなんですよ。で、面白いのが、収録競技が2種目ずつ入ったハードが3種類発売された。
ああ、それで6種目。
はい。だから全部遊ぼうと思うと3台買わないといけない。
それはもうファミコン買えちゃうんじゃないですかね。
どんなもんでしょうね。ちょっと値段がね、わからなかったんですけど。
うん、は
い、で、同じ年にですね、ハイパーオリンピックチャレンジ5っていう LSI が出て、こちらは5種目入ってるっていう、ね。これはどういう商法だったんかなと。まあ、またもしかしたら、こっちは単純に本体価格が高くなってるのかもしれないです。
うん、
ゲームハードと違ってね、収録本数で多分値段変わってるはずなんで。
はい。
で、同じ年のね、4月にですね、
はい。
ハイパーオリンピック1、2っていうタイトルが日本出てまして、これが MSX で、コナミから発売されてます。で、これ1、2分かれてるのは、これも競技が一本に入らないからということで、1の方に100メートル走り幅跳びハンマー投げ400メートルっていう4種目入ってて、2の方に110メートルハードルやり投げ走り高跳び1500という4競技が入ってると。
なるほど。
さらにこの MSX 版は専用コントローラーハイパーショットも同時発売されていたと。
ああ、ボタンが2つだけの。
そうそうそう。
なるほど、
ね。やっぱりね、パソコンのキーボードでね、叩くのはキーボードにだいぶ影響がありますから。
うんうん、そうですね、
はい。でですね、家庭用ソフトとしては、まあ、一番早く移植されたと。うんうん、ファミコンより先出てますからね。
はい。
ということで、パソコンゲームとしては驚異的な30万本の大ヒット。相当売れてますね、これ。この当時のパソコン、MSX で30万本って言ったら。
人気だったんだな。
あとやっぱオリンピックとのタイアップというのも大きいんじゃないですかね。もちろんね、ゲームセンターのハイパーオリンピック自体の人気も高かったんですけども。
うん、
でね、その同じ年7月にパソコンで、あたりから出てるんですけども、こちらは海外版になった時にタイトル変わってまして、
はい、
トラック&フィールドっていうタイトルで発売されてますね。
海
外ではね、おそらくこのオリンピックっていう商標が使えないんだと思うんですね。
そうですかね。
うん、
だいぶ名前から全然違うものに感じちゃいますけどね。
で、翌年の1985年、6月21日にハイパーオリンピックファミコン版が発売されると。で、この時がね、アーケードでは6種目だったんですが、2種目減って4種目。
うんうん、
100メートル走、走り幅跳び、やり投げ、110メートルハードルという4種目が遊べたと。で、操作はね、ランボタン1つとジャンプボタン1つの2ボタン制になってると。
うん、
で、こちらもファミコン専用のコントローラー、ハイパーショットっていうのが同梱されていたということで、
はい。
で、これがね、実は操作ボタンに関しても、これ家庭用のイメージしかない人は、ボタン2つのイメージが強いと思うんですけど、
うん、
実はアーケード版はボタン3つだったんですね、これ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。アーケード版はですね、
何が増えてるんだ。
ランボタンが2つとジャンプボタンが1つあるんです。
あ、じゃあ交互に叩く式
というかですね、真ん中にジャンプボタンがあって、
うんうん、
左右にランボタンがあるんです。ということは、
うん、
利き手が右利き、左利き、どちらの人でも遊べるということです。
そういうことか。
はい。ただ、今、長谷川さんが言ったみたいに、二つランボタンがついてるおかげで、
うん、
まあ、交互に連打することで、早く連打することはできるようにはなってましたね。
うんうんうん、は
い。これ、だからね、アーケード版知ってる人はボタン三つのイメージ強いと思うんですけど、ゲーム内容としては本当にもう、オリンピックの中の競技を体感するスポーツゲームということで、
うん、
ちなみにこの1983年という年は結構いろんなものがあった年で。
うん、
まあ一度ね、振り返り会でもやりましたけど。
はい。
ファミコン発売された年ですよね。
はい。
さらにですね、このアーケードでこのハイパーオリンピックが出た年というのは、
うん、
ナムコからゼビウスが出てる年なんですね。
ああ。
だからアーケードゲームもかなり盛り上がってた時にこれが発売されたことで、さらにね、ゲームセンターが盛り上がってた。
うん、
記憶があります、確か。
なるほど。
でですね、このまあ、遊び方というかね。
はい。
もうこれ、ボタンが3つ。
うん。
使うボタンは2つね。走るボタンとジャンプボタンということでね。
うん、うん。
ランボタンを連打すればするほど、キャラクターが走る速さが上がって、
うん。
必要なところでジャンプする競技ならジャンプボタンを押すと。
はい。
いう、もう簡単操作。ただまあ、体感、直感的に遊べるということで。
うん。
ここがこのゲームのまあ最大の特徴であり、最大の肝でもあるというところなんですけども、これ例えば100メートル走だと使うボタンはランボタンだけ。
うん、
よーい、スタートでバーンってなったらランボタンを連打するだけ。
連打ですよね。
はい。もうこれが楽しい。
うん、
この思う存分ボタン叩けるというね、
うんうん。
で、走り幅跳びになってくると、
うん、
助走のところはランボタンを連打して、
はい、
で踏切板に近くなってきた時にですね、
うんうん、
ジャンプボタンを押すと、
うん、
で押すと踏切を始める。でここでこのゲームがよくできてるところは、その踏切るタイミングだけではなくね、
うん、
踏み切った時のジャンプする角度をこのジャンプボタンで制御することで飛距離を伸ばすことができるようなシステムになってると。それがね、こうジャンプをボタンを押しっぱなしにすることで、こう角度がぐーっとこう0度から高く なっていって、45度が一番飛ぶ角度なので、その45度を目指してジャンプボタンを離すと、最高の角度で飛んでいって、好成績が出るという感じでですね、シンプルながらもすごくこう、何回も挑戦して、うまくいくと楽しいというゲームになってたんですね。で、あとはまあ、やり投げもこの幅跳びと同じような感じでね、投げる時の角度を調整して飛ばすと。で、ハードルなんかはね、ランボタンとこうジャンプボタン交互に押すんで結構忙しいんですけど、うん、走ってって、ハードルが来たらジャンプボタンを押すという感じでね。うん、まあこういう感じで操作は本当にボタンを2つしか使わないながらも競技によっていろんなバリエーションがあるようなゲームだったんですけども、これ長谷川さんは実際ゲームセンターでプレイしたことあります？
いや、ないですし、
ははは、
見たこともない。
そうか、じゃあもう長谷川さんがゲームセンターに行く頃にはなくなってたんですね。
うん、だからハイパーオリンピックは、
うん、
ファミコンのゲームっていう認識ですね、
うん。そういう方ね、結構多いと思います。やっぱりファミコンでもめちゃくちゃ売れてますから。
うん、
やっぱ専用コントローラーが同梱されているというのは大きかったんじゃないですかね。
ああ、そうなのかな。いや、なんか気づいたらみんな持ってたし、すげえ盛り上がってましたよ。
ファミコンのね、確かにコントローラーだけでも遊べなくはないじゃないですか。
うんうんうん、
A ボタン、B ボタン、連打でね。
うん、
ただこの専用コントローラーハイパーショットがついてるおかげで遊びやすいんですよ、うん、やっぱ圧倒的にね。
そうですよね、
うん、ボタンが大きくなってますし、
うん、そうそうそうそう、
で押しやすい、まあ大きさとその幅ありますからね、
うん、
だからこれをつけて打ったというのはやっぱ英断だったんじゃないですかね。コストは高くなってると思いますけど、だからこの辺で印象残ってる方多いと思うんですけど、私は結構ゲームセンターで遊んでた方のイメージが強くて、
うん、
で当時このまあハイパーオリンピックのアーケード版が出た時のこうゲームセンターっていうのがですね、
うん、
まあその連打するという意味ではシューティングゲームっていうのは、はいはいはい、まあ弾を連打するゲームなんですけど、
はい、
その連打だけに特化したということでは、連打だけに特化というかもう連打しかしないという意味ではこのハイパーオリンピックっていうのは本当に珍しいゲームだったんですね、当時でも。本当にボタンだけついててそれを押すだけのゲームという、
うん、
だからまあ誰でも遊べるしとっつきやすかったということもあるんですけども、
はい、
この連打をするというところに特化したおかげでいろんな逸話が生まれたゲームであるんですが、今回ここが一番面白いところなんですけど、
そうです、いろんな所作もね、はい、
そうなんです。この連打テクニックの追求というものがありまして、
うん、
ボタンをいかに早く押すかということが記録に直結するわけですね。
うん、
でですね、まあ方法としてはまあ普通にまず連打するというのが一般的な方法なんですけど、
はい、
まあこれは本当に手も疲れるしですね、
うん、
まあかなりムラがあるんですよね、
うんうんうん。
で、じゃあどうするかということで、次に編み出されたのがですね、爪でボタンを擦る。
うん、
通称擦りという技があるんですけども、
はい、
これはだからボタンの上を往復するようにね、うん、指の爪でこう高速で擦ることですごく速い連打ができると、
うん、
これね、確かにね、普通に連打するより速いんですよ、やっぱり。
うん、そうでしたね。
で、流行ったんですけども、
うん、
致命的な問題がありまして、
うん、
爪へのダメージが激しい。
すごい爪が熱くなりますよね。
はい、はっきり言って怪我します、これ爪割れたりしますから、
うん、
ということでね、これは多分寿命短かったと思いますね、
うん、
手が耐えれる人がそんなにいないと思うで、まあ、これ私の観測範囲の話ではあるんですが、おそらく全国的に起こってたことだと思うんで、私が見てた範囲内の話を元にしますけど、
うん、
次にね、手袋をして擦るという技が編み出されてます、
ね、はい、
うん、で、まあ、小学生中学生ぐらいだったんで軍手して、
うん、
擦るんですね、
うん、
まあこれやると確かに爪へのダメージは少ないし、
うん、
まあ滑りやすくもなるしね、
うん、
結構早くて安定するんですけども、
はい、
やはり連打自体に限界がある、
うん、
連打数自体にね、
はいはい、
でこの次発展したのが、物を使って擦る、
うん、
だからもう手でも手袋でもなく、もう痛めるならばもう違うものを使ったらええやないかということでお金ね、硬貨、うん、
はいはい、
まあ、10円玉が多かったですけど、それを使って、こう、ボタンを擦ると。いうことで、まあ、このテクニックを使うことで、手へのダメージを気にすることなく高速連打を実現することができたんですが、
はい。
この技にも大きな致命的な欠陥があると。
はい。
もうこれお分かりだと思いますけど、コンパネへのダメージが半端ない。
そうですよね。
はい、
うん。自分はいいけどね、ハイパーショットの方がね。
そうなんです。手のダメージが全て、 コンパネの方に行ってしまうと。で、長谷川さんはね、家庭用でやってたということで、ハイパーショットで済むんですが、これゲームセンターだとですね、コンパネのダメージがすごいんです、これ。
迷惑ですね。
そりゃ硬いもんで擦るわけですからね。
うん、
で、ボタン自体も痛むけど、よりやばいのがね、ボタン以外のコンパネの表面。
はいはいはい。
あれがね、傷だらけになるどころかですね、もう剥がれてしまうんですよ、塗料が。で、私の言ってたとこでも、もう銀色になってましたから、コンパネが。金属の色剥き出しになって。んで、ボタンもね、おそらくね、何回も交換してたはず。たびたび壊れてたんで、はい。で、結局、この技のせいでですね、まあ、お店によってはもう擦り禁止って言って、筐体に張り紙してるところが多かったです、やっぱり。コストかかりすぎです、はい。インカムはね、稼いでると思うんですけど、筐体メンテナンスの手間がかかりすぎると。
そうですよね。
そうそうそう。でね、まあ、ちょっとコインよりは優しい道具として、ピンポン玉を使ったりするんですね。
へぇ、ピンポン玉知らないな。
ピンポン玉使うとですね、あれ丸いし、ツルツルしてるから、滑りやすいし、コンパネを傷めにくいんです
よ。サイズもちょうど良さそう
ですね。そうそうそう。で、まあ手頃にね、手に入るし。で、ピンポン玉使う人とかも結構いましたね。まあただこれも、コンパネに対してのダメージが皆無というわけではないので、まあ基本的にはこう道具を使ってコンパネを擦るというのはあまり、ゲームセンター側からすると好ましくないプレイだったと、で、この後ですよ。やっぱここでは済まないですね。この後さらにレンダーテクニックは進化していくんですが、普通のレンダーするにしても、その擦りにしてもですね、自分の腕自体をこう激しく動かすということで、
はいはい、
やっぱり腕の疲労が激しいんですね。
そうですね。
次のテクニックはですね、この腕の負担自体を軽減する画期的なテクニックが生み出されます。これは長谷川さんもご存知だと思いますけど。
はい。
定規ですね。
定規ね。
はい。これ、知らない人は、ピンと来ないかもしれないんですけども、ボタンを手で叩くのではなく、
はい、
プラスチック製の定規ね。
はい。
これを使って連打するんですけども、具体的にはですね、定規を、ボタンを押さえるようにまず上に置きますと。定規の真ん中にね、ボタンが来るような位置にこう定規をまず置いて、で片方の手で定規の端を押さえて、反対側の端っこをもう片方の手で上下に弾く。ビョンビョーンと。するとこう、このプラスチックがしなることで上下に高速で動くんですよね。これ、一人でこう遊びしたことある人も結構いると思うんですけども、この上下の動きでボタンを連打するという技です。これがもう爆発的に流行りまして、誰が見つけたか知らないです。
そうそう、これ誰が見つけたんですかね。
これ私はゲーセンでやってる人を見て、そうかと思って。誰かがやってたんですね。でも見たらみんなもうその瞬間に一気に流行りましたね。当時はまあ当然ね、ネットもないですから、実際にゲームセンターで見てやるわけですけども。で、このテクニックは本当に画期的で、もう手の負担がほぼないと。
ないですね。
その上で、連打数からすると、もう、擦りとかの比じゃないんですよ。超高速連打ができるという、もうほぼ究極のテクニックだったんですけども、テクニック自体はここが、まあ、上限なんですが、ここをさらに追求していく人たちもいたわけで、さらにこの上を目指すにはですね、この定規をプラスチックから鉄製に変える。
はい、
こうすることですね、定規の振動率がさらに高くなって、より高速連打ができる。これプラスチックでやってると実は壊れることがあったんですね。
割れますよね。
そうなんです。激しくやってると劣化して割れてしまうんですが、鉄定規でやるとですね、壊れることもなく、無限に連打ができる。ということで、おそらくこの当時ね、鉄製の定規が売れててお店の人不思議だったんじゃないかなと思います。なんでこんな売れてんだろ
う、
子供が買っていくな、定規って。いうテクニックがあってですね。で、この時の、その、もう、この極まった時の確かね、記録、すごいことになってたんですね。で、このゲームって、他の一般的なゲームに比べるとですね、そのスコアっていうものがないんですね。
あ、そうでしたっけ。
その代わりに、
競
技の記録がね、タイムとか距離とかが残るわけですね。
はいはいはい、なるほど、なるほど。
で、いろんなテクニックが進化したおかげで、ハイスコアランキングがめちゃくちゃになってたんですよ。確かね、これ私、おぼろげに覚えてんのが、この定規使った究極の時で、100メートル走が5秒ぐらいになってた気がするな。確かもう。 もう尋常じゃない。
早
い。いや、でもめちゃくちゃすごかったんですよ、やっぱ。で、結局、ハイスコアランキングがめちゃくちゃになるということはですね、他にまともにプレイしてる人ね、手で連打してる人の記録が、ハイスコアにならないわけですよ。
そうですね。
なので、このあたりでもそのゲームセンターによっては、もう定規禁止と。いうところも多かった記憶があります。
ドーピング問題みたいな。
もう本当にそうです。そう、桁違いですけどね。もう誰が見てもおかしい数字出てましたから。ただ、やっぱこういうふうにその、いろんなテクニック試行錯誤して生み出されたというところは、
うん、
このゲームがブームになった要因の一つだと思うんですね。そのオリンピックタイアップした以外のね。
確かに。
まあ、当時のゲームセンターの人たちはメンテが大変だっただろうなと思います。本当。このハイパーオリンピック以降ですね、このゲームで確立された連打とタイミングっていうシステムね。
はい。
操作方法は、もちろんハイパーオリンピックの続編とか、
うん、
他のメーカーから発売されたゲームでも使われるようになって、
うん、
スポーツ大会ゲームっていうジャンルのパイオニアになったんですね、このハイパーオリンピックが。うん、ただ、この連打っていう部分についての問題っていうのも明らかになったので、うん、
はい。
ハイパーオリンピックの教訓を生かしてですね、
うん、
複数のボタンを交互に押すとか、一定のテンポで押すっていう風に、
うん、
一つのボタンだけが異常に連打されないようなシステムにするゲームも増えたと、
うん、
もしくは連打されること前提でもう筐体自体めちゃくちゃ丈夫に作られた特製ボタンの専用筐体が作られたりもしたんですね。
なるほど。
だから本当にパイオニアだっただけに問題もあったんですが、その後いろいろまた新しいそのゲームシステムを生み出すきっかけにもなったということで、非常にやっぱこう名作だったんだなと思いますけど、だから家庭用なんかだとね、本当にこう気兼ねなくね、好きなだけ遊べますから。
そうですよね。なんかもう、気づいたら流行ってたし。
ね。
僕、ロサンゼルスオリンピックってイメージ全然ないんですよ。
はいはい。
オリンピック自体には。
そうですね。
なんか、
子供をね、興味ないですからね、
あんまり。だから、その次のソウルとか、
うん、
バルセロナは、なんかバルセロナっていう響きもあって、うん、すごく印象があるけど、うんうんうん、ロサンゼルスオリンピックっていうことよりも、
うん、
もうそれこそハイパーオリンピックっていうのが、
そうですね。
最初のオリンピックを意識したものだと思いますね。
わかります。子供時代、ハイパーオリンピックを遊んだ人はそのイメージ強いと思いますね。
そうか、4種目しかなかったか。
ファミコン版はね。
よくあんなに遊べたな。
やっぱりその、あれでしょう、ゲームのやり込み度が、いくらでもやり込めるし、こう、次はもっとうまくできるかもというふうに繰り返し遊べるシステムだったんですね、やっぱね。
そうですかね。
そこがやっぱり一番大きかったと思いますよ。で、あと対戦できるっていうね。
ああ、そうか。
うん。
対戦ね。
だってもう100メートル走の対戦って、それだけで熱いじゃないですか。もう連打するだけで。
確かに確かに。
ね。今までそのシューティングとかシュウォッチとか使ってね、連射数を競ったところで、それは数字上ですから、こうやってやっぱゲーム画面上でね、その結果が出るというのは、非常に新鮮で分かりやすい楽しさがあったんじゃないかなと。
そうかそうか。ハイパーショットも2つついてるのか。
ちゃんと。どうやったかな ?2 つついてたんかな、やっぱり対戦してほしい。
じゃないですかね。なんか ね箱が、
大きかったんですよね。
そうそうそう。
ついてたかな二つ。
キューブっぽいっていうか、すごく縦に長いんです。
そっか、二個ついてたか。いや、でもそれ考えたらめっちゃ豪華なパッケージですね。
そうですね。
あ、それもあったかもな。なんか、そんなに高かったイメージないから、そんだけ専用コントローラー二つついても安かったんかもしれないですね、もしかしたら。ねえ。いやでも確かに売れましたね。
いや、持ってる友達多かったし。何々くんがすげえ早いみたいな。
そうそうそう。なんかね、仲間内であの、うまい子いましたよね、早い子、ね。
いました、いました、
うんうんうん。
あのクラスのあいつが早いみたいな。
ね、あの、裏技でね、UFO に槍が刺さって落ちてくるとかね、ああいうのもちょっとあったりとか。
あったな、今思い出した。なんかありましたね。
そうそうそう、あったでしょ。そうそう。そういうところもね、すごくいろいろ話題性にこと書かないゲームで。
なんか殿様いませんでしたっけ？
あれはですね、当時人気だった8時だよ全集合の、コナミがね、スポンサーだったんですよ、当時。
ああ、番組の。
そう。
うん、
で、
うん、
バカ殿バージョンを作ったんです。
あ、そういうこと。
そう。で、その番組内で特別版を遊ぶというシーンがあったんですけど、これがもう番組の人気と相まって、めちゃくちゃ話題になって、 数量限定で一般販売されて、番組の検証用の景品にもなってるんですよ。だからそれを見たんだと思います、多分。
なるほどね。あれはバカ殿だったのか。
そうそうそうそう。でね、その辺のね、開発ネタでもね、いろいろ面白いのがあって、うん、これもともとアーケード版って5種目だったんですって。
うんうんうん、
でも、開発スタッフの人が、
うん、
女子やり投げの選手、すごい好きな選手がいたらしくて、
うん、
無理やりやり投げ入れて6種目になったって。
いや、でも入れてよかったんじゃないかな。
ね、やり投げ面白かったですよね。
うん。
うん。
なんか異質でしたよね、あれだけね。
でもあれこう内部処理としては多分幅飛びと近い処理してたと思うんですけど、そうそう、人が飛ぶかやり飛ぶかだけなんで。うん、
確かに確かに。
だから あの作るのはね、そんな難しくなかったと思うんですよ。ただ見た目が変わっただけで遊んでる方はね、うん、全然気にならないんで。いや、上手なアレンジだなと思います
けど。うん、確かに。
で、あとね、こうゲーム中のボイスってね、当時日本語で作ってたらしいんですけど、
はい。
やっぱ日本語だと雰囲気出ないなっていうことで、やっぱ英語になったらしくて。
まあ、
この辺もやっぱこう、世界大会、オリンピックという意味では英語の方がね、
うんうん、
何言ってるか分かんないにしても雰囲気はあるなと。
そうですね。
うん。
うんうん、
あとね、面白いのがね、ボツになったネタがあって、
はい。
表彰式があるんですけどね、ゲーム中に。
うん。
で、そこに登場する女性キャラは、
うん。
競技が進んでいくと服を脱いでいくというアイデアがあったらしいけど。
それは、
そう。
それは全然関係ないな。
あったらしいですが、オリンピック精神に反するという理由でボツになったっていうね。うん、
めちゃくちゃ反してますね。
いくらこの時代とは許されなかったというか。あとね、ランキング表示の時に流れる BGM があるんですけど、
はい、
炎のランナーっていう曲がね、流れるんですけど、
はい、
この曲を鳴らすために、
うん、
専用のサウンドチップ積んで、3ヶ月かけて作ったっていうね。ちょっとこのあたりから音にこだわるコナミの、ちょっと片鱗が見えるなと、
うん。コナミね、専用チップよく積みますよね。
いや、これだからね、このハイパーオリンピックもしかしたら専用チップ初じゃないこれ。
あ、かもしれない。85年でしょ
うん。
結構早いですね。ファミコン出て2年目でもそういうことしちゃうんじゃ。そうそうそう。
これだからアーケード版の話なのか家庭用かわかんないですけど、
はい、はいはい。
まあもし、アーケード版だとしても家庭用の時にね、特殊なことしてたかもしれないですからね。
うん。
こんな感じでね、いろいろね、やっぱこう裏側でもそういうこともあったし、
うん。
まあ表向きもね、本当に大ヒットして、知名度は相当あるゲームなんじゃないかなと思いますけどね。
うん、そうですね。
Brightbit Brothers。後半は長谷川さんがいろいろ調べてきてくれてるので、はい、そちらの方を。
はい。ファミコンで、うん、まあ、ディスクシステムも入れて、
うん、
スポーツゲームどのくらい出てるのかなというのをちょっと、
ああ、なるほど。
まあ、頑張って調べてきたんですけど、
うんうんうん、
なんかね、どっかでそれがまとまってればよかったんですけど、
うん、
なんかまとまってないんで。
ああ、大変ですよね。そういう時調べるのね、大変ですよね。
ファミコン一覧から目で拾ってきたんで、もしかしたら何本かずれてるかもしれないんですが、いやいや、
はいはいはい、
全部でですね、
うん、
118本のスポーツゲームが出ているんですが、
あ、結構出てますね。
はい。で、ファミコンっていうのは1252本。う
ん、あ、10分の1か。
ディスクシステムっていうのは、
うん、
これディスクシステムのソフト何本あるの問題っていうのがどうもあるらしく、
すごい。
あの書き換え専用とかいろいろあるじゃないですか。あ、ディスクが。
確かに確かに。
ただ任天堂が言っている本数っていうのがあって、それが199本ということで、
うん、
ほ
うほう、うん、
足すと1451本なので、うん、うち118本がスポーツということで、
は
い、
うん、
まあ、10分の1。
そうか。
に近い。
そうやって聞くとそんな多くない気しますね。なんか、もっといっぱい出てた気もしますけど。
は
い。
うん、で、じゃあどんな競技あるのかな、ということなんですけど、
うん、
1位がぶっちぎりのスポーツがあるんですけど、
うん、わかる。
これ、なんだと思います
、野球でしょ。
ですよね。
ねえ。
まあ、これはもう、本当にそう。
まあ、日本は野球人気ありますから、やっぱりね。
はい。
うん、
まあ、代表は、プロ野球ファミリースタジアム。まあ、ファミスタですよね。
う
ん、
ねえ、そらそうでしょ。
で、萌えプロ、うん、チャレコ、
うん、
ハリスタ、
うん、
究極ハリキリスタジアムかな、
うんうんうん、
タイトーなんかが出てて、まあそれ以外にもいっぱい出てるんですよ。
ね、うんうん、そうそう、うん、ファミコンはね、パワープロはまだですもんね。
うん。キャラクターものが出てたり、
うんうんうん、
面白いとこだと甲子園っていうね。
ありましたね。
K アミューズメントリリースっていう、あの、スポーツゲームをちょいちょい出すところが出してて。うん、あったあった。 野球で42本出てるみたいです、ね。おー、
すごい。半分、ほぼ半分野球。
そうなんですよね。
さすがやな。毎年出ますしね。
うん、そうそうそうそう、ね。そう、ナンバリング的にね。うん、そうそうそう
ね
出ていくっていうので、うん、まあ、いっぱいあったし、やっぱりファミスタ売れたから。
そうですね。面白かったですからね、うん、本当に。
うん。
任天堂のね、ベースボールも面白かったんですけどね。
はいはいはい、うん。ファミスタはやっぱり、その選手っていう存在がね、ちゃんとあったから。うん、
確かに。
じゃあみんなそういう感じの。いや、
面白かった。ファミスタ遊びましたよ。実際の野球は好きじゃなかったけど、ゲームは大好きでしたよ。
うん。僕も野球申し訳ないけど興味ないんで、うん、あんまやんなかったんですけど、友達の家でやった野球ゲームで、
うん、
タイトル覚えてるんですけど、メーカー覚えてて、コナミなんですよ。で、なんでメーカー覚えてるかっていうと、ゴエモンチームがいるんですよ、
さ。あー、なるほど。
うん。
そっかそっか。
選手全員ゴエモンっていうね。なんかあって、ゴエモンがいっぱいいるんですよ。
そう、ファミスタの後ですかね、じゃあね。
うん。で、なるほど。なんか、投球方法とかもね、うん、なんか手裏剣投げるみたいなモーションで投げてきたりして、ちょっとそれがお気に入りで、
はあはあ、
ちょっと遊ばせてもらってたんで、それぐらいは覚えてますけどね。うん。うん、まあ、野球興味ない。僕でも、ちょっと記憶にあるぐらい野球ゲームがいっぱい出てるっていうこと、うんうんうん。
ありましたね。
で、2位は何だと思いますか
?2 位はもうそれはサッカーでしょう。
はい、その通りです。うん、14本サッカー。
ああ、それでも圧倒的にやっぱ野球ですね。やっぱり。
そうなんですよ。で、これ数に入れるのかどうか難しいところなんですけど、まあ一応キャプテン翼がね、ありますよね。
まあそうか、サッカーゲームですよね。確かに。スポーツゲームではないですけどね。
そうなんですよ、うん。これ、なかなかカウントがどっちに寄せるか難しいんですが、やっぱりキャプツバブームがあったからこそサッカー14本出てると思うんですね。うん、
なるほどね。うん、さっき言った任天堂製のあのベースボールとともに、任天堂のサッカーも面白かったんですよ、
う
ん、最初。
そうなんですよね。
うん。すごいシンプルでしたけど、ゲームとして面白くて。
うん。
うんうん、
で、まあ、燃えろプロサッカー、ジャレコが出してますし、うん、後期になるとビクターから J リーグウィニングゴールが。
J リーグ発足した後ね。
そうなんですよ。
そうそうそう。
うん。ファミコンも息が長いんで、末期になると J リーグ出てくる。
ああ、そっか、ギリ間に合ってるんや、じゃ
あ。うん、そうなんですよね。じゃあ3位、なんだと思いますか？
ね、テニスじゃないですか。
残念。
うん。
ゴルフです。
ああ、そうか。ゴルフもっと多くない？でも。
ゴルフね、11本なんですよ、ね。
あ、じゃあ結構出てるな。
うん。
いや、ゴルフ多かったイメージありますよ。
うん、うん、うん、うん。まあ、ナムコがナムコクラシック出してて、うん、僕はそのイメージが強いんですけど、
う
ん、
私はもう圧倒的ニンテンドーのゴルフですね。
そうなんですよね。ニンテンドーがゴルフジャパンコースっていうのと US コースっていうのとか、結構ニンテンドーで出してるんですよ、ね。
一番最初のゴルフがもうめちゃくちゃ面白くて。
そうですね。
うん。あれがよくできてた、本当。
うん。まあ、大体の種目は、ニンテンドーが最初にその種目名で出しちゃってるんです
よ、ねね。そうですよね。
うん。うん、でそっからどうやっていくかっていうのが他のメーカーがやっていくことっていう感じになっちゃってるんですけど。
その野球とね、サッカーって結構システム的に進化してるんですけど、実はゴルフって本当に任天堂が作ったあのシステム、うん、未だに踏襲してますからね。
そうですよね。
打つ時のゲージシステム、今も変わらないでしょ。
まあ、基本的にあの作りですよね。
いや、恐ろしいですよね。あの時点で完成されてるってことですよ、だって。
うん、
ね、一回ボタンを押すとスイングバックして、
うん、
強さを決めて、2回目でヒットのインパクト決めて、っていうあの操作ね、うんうんうん。
はい。
あれも最初に作られたまんまですからね。
そうですね。あれが基本で。
うんうん、いや、すごいなと思って。ね。
で、面白いとこだと、
うん、
ジャンボ尾崎のホールインワンプロフェッショナルっていうのがあるんですけど、
うん、
これ作ってるのはハルケンなんですね。
ああ、そう。
うん。
へえ、IP ものや。
うん。
うーん、
あ、こういうのも作ってたんだなっていうのがあったんですけど、4位から先は、まあ、本数がガクッと減って、同着がいっぱいになっていくんですけど、4位は5本出てる競技なんですけど、まずアメフト。
10ヤードファイトや。
そうです。
はい。ああ、はいはい。
で、テクモがアメフトご出身でですね、
うんうんうんうん、
テクモボールとか、
うんうん、
テクモスーパーボールとか。
はいはい、そうそうそうそう。そうやそうや。
出してて。 このシリーズは他のハードまたいでも出てるっぽいですね。海外とかだと売れるのかもしれない
で、ね。でしょうね。圧倒的人気でしょうね。海外の方が。
いや、僕は、テンヤードファイト友達ん家に会っていじったけど、もうさっぱりわかんなかったですからね。
いや、私もめちゃくちゃ遊びました。
わからない。
絶対負けない方法を見つけた時に楽しくてね、ずっとそればっかりやってました。
そうなんです。
うん。必勝法みたいなのがあるんです、あれ。
なるほど。で、他の5本のタイトルがボクシング。もうファミリーボクシングとか。
ね、一時、ナムコがすごく力入れてましたよね、スポーツはね。
そうそうそう。ファミリーボクシング、いい出来だったと思うんです
よ、ね。いや、すごいよくできてる。
あれ、面白かった。
めちゃくちゃ遊びましたよ。あれやっぱあれですよね、ファミスタで売れたからでしょうね、あのスポーツゲームね。
そうですね。スポーツシリーズは結構やりますもんね。ナムコはね、で、ニンテンドーからマイク・タイソンパンチアウト、
ね。ああ、はいはい。長谷川さん大好きなやつね。
そうそうそう。面白いんですよね、こっちも。あと、意外にもバスケも5本出てまして。
ああ、まあこれも日本よりは海外でしょうね、多分、ね。
そうですね。ニンテンドーから全米プロバスケットっていうのが出てるので、はいはい、もう、タイトルでね、全米って言っちゃってますからね。やっぱ海外でも
出たのかな。まあそうでしょうね。
で、ジャレコもですね、モエロシリーズでバスケットで出してるんですが、
ジャレコは出してますね、スポーツ結構。
モエロジュニアバスケットっていう。これね、でもね、2on2 だったと思います。
ああ、なるほど。そうか。
バスケはやっぱりファミコン時代とかだと、画面をどう作るかがすごく難しそうですよね。
確かに、ね。
表示限界があるから。
パソコンのスペックだと、でもそれ言ったらフットボールも大変やと思いますけどね。
まあ確かに。
表示キャラ数多いと思うけど。まあでも、ちっちゃいキャラ動かしてたからな。バスケやとデフォルメキャラでやるわけにはいかへんからな。
ただ、この、ニンテンドーのやつは、確かシュートした時に、ちょっとアニメーションが出るんですけど、それがすごい綺麗でびっくりしますね。あれはディスクなのかな？まあ、何にせよ、ハード的にはファミコンなわけだから、すごいなと思いましたけど、調べてた時にね、見て。で、その5本の中に実はオリンピック、も入ってます。なので、ハイパーオリンピック、ハイパースポーツ、コナミックスポーツインソウル、ロサンゼルスオリンピックの次はソウルオリンピックなので、そこも、まあ、コナミが出しているということで、じゃあ次のバルセロナはどうなるかというと、カプコンバルセロナ92っていうのがありまして。
あのね、これね、私調べた時に出てきたんですけど、84年以降ね、オリンピックっていう名前使う時に、IOC にスポンサー料払って許可得ない人をダメになったんですって。
ああ、なんで名前が。
そう。
なるほどね。
そうなんです。だから、その後はなんかコナミックスポーツになったりしてるみたい。
はいはいはい。あと、びっくり熱血新記録、遥かなる金メダルって言ってるんで、これ
もいいですね。いいタイトルですね。
結構こう伝わるなと。
いいタイトルやな。
で、オリンピックを題材にしたスポーツゲームは5本出てるということで、結構出てる方に入るんですね。
そうですね。なんか他にもっと出てそうなジャンルあるけど。
そうなんですよ。で、まあ、ここ以下になっていくと、まあ、テニスが4本出ています。
そんなもんか。
はい。
そっか、ファミコンの時は少なかったんですね。
まあ、ファミリーテニス、モエロプロテニスって感じですけど、あと僕はもっといっぱいあったかなと思ってた競技というか種目がですね、相撲。
あ、いや、相撲はないでしょう、ファミコンは。
なんか結構、ファミコンで相撲遊んだ覚えがあるから。
やっぱり大相撲ぐらいしかないでしょう。
いや、一応3本出てまして。
3本もあるの。
まあ、今、名前の出たテクモの、突っ張り大相撲。あと、ジャレコからですね。寺尾のドスコイ大相撲っていう。
そんなも出してんのか。ジャレコ頑張ってるな。
寺尾はここで出てきて。
懐かしい。
千代の富士も、まあ、当時ブームだったので、千代の富士の大いちょうっていうゲームも出ています。
いいタイトルやな。
ね。そうなんですよ。でもなんかもうちょっとあったイメージがあったんだけど、なんでかな？なんか勘違いしてますけど、PC エンジンとかでも出てたからですかね？間違えてるのかな？
いやー、相撲はゲームハード全体見ても少ない
ですよ。そうですかね。そうか。 で、意外に多いのが、ボーリング。
うん、ああ、ボーリングあったな。確かに作りやすそうですね、ゲームとして、ね。
そうなんですよ。そうそうそう。だから3本出てるんですけどね。ダイナマイトボール、東芝 EMI、パーフェクトボーリング、ドンキンハウスっていう感じで。で、あと、アイスホッケーですね。
出た。もう大好き。
これはもう任天堂の名作がありますけどね。
めちゃくちゃ面白い。
うん。あと、Kアミューズメントリリース。あの、甲子園出してるとこから、スティックハンターっていうアイスホッケーのゲーム出てて、で、あと、イケイケ熱血ホッケー部が出ているので、アイスホッケー案外あるなっ
ていう。どこのメーカーそれ。
テクノスジャパン、
ね。さすが。なんかテクノスジャパンそんな名前多い気がするな。
で、意外にソフトボールが2本出てまして、
うん、あったあった。
ソフトボール天国、トンキンハウス、うん、アイラブソフトボール、ココナッツ。うんっていうところで、うんうんうん、僕はこのアイラブソフトボールをなんか覚えてるんですけど、うんうん、ファミスタに似てるんですよ、見た目が。
うんうんうんうん、
でファミスタとずっと勘違いしてた、
うん。確かにね、ソフトボールと普通の野球とゲームでどう使い分けるかっていうとね、
うん、
ほぼ一緒ですもんね、
うんうん。ですね。で、まあ、複数本にならないようなものが19本出てて、
うんうんうん、
バドミントン。
ああ、はあ、
あと、バレーボールね。
いや、バレー、そう、バレー出てこうへんなと思って。
そうなんですよ。
名作ですよ。
ニンテンドーのしか見当たらなかったですね。
いや、すげえ。もう、あれが完成されすぎてた
んですか。そうですね。
いや、本当にすごい完成度でしたからね、あのバレーのゲーム。
はい。で、まあ、バレーじゃないんですけど、
はい、
似たので、
うん、
V ボールっていうのが出てまして、
うん、
これヘボック社なんですけど、
ほうほう、
あの、ビーチバレーですね。
ああビーチバレーのゲームがファミコンで出てたんですか？
そうなんですよ。あるんですよ。うん。でも見た目は結構いいんですよ。
まあ確かに普通のバレーより人数少ないし、ゲームとしては作りやすそうですけどね。
うん。
うん。
で、まあ作りやすそうってとこでいくと、パッドゴルフが出てまして。
うん。なるほど。
パッドパッドゴルフパックインビデオっていう。う
ーああ、懐かしい。パックインビデオ。
妙に韻を踏んでる感じですけど。
あったあった。
あと面白いとこだと、サイクルレースロードマンっていう。う
ん、ま
あ、
自転車？
そうそうそうそうそう。東京書籍から出てるんですけど、これもね、見た目良くて面白そうなんですよね。パッと見はね。
プレミアついてんじゃないそれも。
ああ、どうですかね。
ね、うん、
で、あとは、ファミリートレーナーシリーズでいろんなのが実は出てるんですよね。
そうか、そうか。
マラソンだったり、ジョギングだったり、どう違うんだって感じですけど。ね、
体幹コントローラー。
そうですね。あとエアロビーがね、出てますけど。
ね、
で、意外に出てなかった柔道がある。これは、モエロ柔道ウォーリアーズ、ジャレコっていうことで。
モエロってちょっとわかりやすい。
そうですね、
うん。
もっと出てても良さそうですけどね、柔道もね。
いや作るコストが。
そっか。
空手ならまだしも、組み技は。
そう。でね、空手が結構難しいところで、まあ、空手道はスポーツに入れるのかどうかっていうところなんですが。
あ、まあでもね、今はオリンピック競技ですからね。
そうなんですよ。ただ、空手として出してるのは本当は空手道ぐらいで、あとはなんかこう、横スクロールで丸物を、
ね。空手かとかね、スポーツゲームかっていうとね。そ
うそうそう、ちょっと違う感じするじゃないですか。
うん。確かにね。
そうなんですね。だから格闘、ER、そうなんですよ。あれもスポーツじゃない。
スポーツじゃないな。確かに。
そうなんです。格闘技系はどうしてもそっちに行っちゃうので。
そうか、そうか。そうか、じゃあプロレスも入れてないですね、じゃあ。
そうですね。
ね、なるほど。
プロレスは3、4本出てるはずなんですけど。一応
スポーツですけど。
うん。そうですね。任天堂のプロレスは、
うん。
スポーツ枠感がある。
いやー、スポーツでしょう。あれ、名作ですよ。本当ねえ、ちょっと任天堂のスポーツゲームはどっかでまとめて喋りたいですね。
そうですね。
ねえ。
全部シンプルに面白いですよね。
いや、すごい、うんうん、本当に。
で、大体誰かが持ってる感じ。
いや、本当めちゃくちゃ遊んだ記憶あるもんな。
どっかで遊んだことがある感じ。
うん。
うん。なんですよね。
あるある。
まあ、こんな感じでいっぱい出てるんですけど、
うん。
途中でちょっと話したカプコンバルセロナ92が、
はい、
これ、まあ、92年ってことで、ファミコンも終わりに近いんですけど、
うん、
これかなりよくできててですね。
ほうほうほう。
18競技あるんですよ。
ええー、
めっちゃ多くないですか？
すごいな。頑張ったの。
うん、まあ、うちいくつかは、
うん、
距離が変わってるだけなんですけど。
ああ、そうかそうか。100とか400とかね。
うん。うん、 まあ短距離走で3周、うん、水泳で5周あるから。
ああ、なるほど。
まあここで結構、うん、まあでもね、背泳ぎとバタフライでも全然見た目違うんで、
確かに
ちゃんと作ってるんですよ。で、水泳があるっていうのも結構珍しいような気がするんですよ。
ああ、そっかそっか。
うん。まああとはハードル、400リレー、うん、走り幅跳び、走り高跳び、うんうん、三段跳び、やり投げ、砲丸投げ、
うんうん、
重量上げ。僕は重量上げのイメージがあるんですよ、このゲームはね。
うんうんうんうん、なんか見た覚えがあるな、確かに。
でしょ、
うん、うん。
あと、面白いとこで、跳馬、体操ですね。
ああ。
があるんですけど、で、ちょっと話したいなと思っているのが、この最後に言うマラソンなんですけど、
うん、
これが面白くて、このゲームって、なんかストーリーモードみたいなやつと、確かトレーニングがあるんですけど、
うん、
そのストーリーみたいなのをやると、この18競技をやっていくんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、短距離走をやりました、
うん、
背泳ぎやりました、うん、幅跳びやりました、みたいな3つぐらいやるとですね、
うん、
中継が入って、マラソンが始まるんですよ。うん、で、他のゲームは、連打押しだったり、タイミング押しのボタン連打系が基本なんですけど、マラソンだけすごく変わっていて、
うん、
いろんな国があって、自分が日本だとして、まあ、自分の国が時速何キロで走るかっていうのを決めるんですよ。じゃあ13で走ろうかな、みたいな決めるじゃないですか。
うんうんうん、
で、あとは、見てるだけ。
うん、出た。思い切ったな。
で、わーって走ってて、その、テレビ中継してるってことなんで、下でアナウンサーがこう、メガネかけた人が、スペイン、ここら辺にいますみたいなこととか確か言うんですよね。で、また3種目やって、またマラソンに戻ってきて、じゃあ次のポイント、ここからここは何キロで走るみたいなのを残り体力と相談して決めるんですよ。
なるほど。
これを繰り返していって、で、
なるほどな。
メダルを目指すっていう仕組みが入ってて、これがなんかね、面白いなと思って。
マラソンを再現しようとしてますね。
うん。うん、
なるほどね。
そうなんです。こう、ハイパーオリンピックから、ロスオリンピックから、8年だって、だいぶこう、オリンピックゲームも進化したな、
ね。ただ、まあちょっとこう、ゲームとしては弱いですね、やっぱね。
そうですね。
遊んでる感はあんまないな。
まあすごい、箸休め感があるんですけど。
そうですね。
うん、だ全体多分やると1時間もうちょっとかかるかなみたいな中で何度かこうマラソンの中継を見ていくっていうのが、
ね、
う
ん、なるほどね、
面白い作りだなと思って、
うん
うん、やっぱカプコンだから見た目もすごくいいですしね、ゲームも面白いと思いますね。
結構頑張って作ってたんですね、じゃあね。
うん、すごくよくできてる感じでしたね。
Days of Life with GamesBrightbit Brothers。 ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
じゃあ今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートのお願いします。
はい、ネクロスの要塞第2章ですけど、
うん、
前回落とし穴で落とされて、
うん、
でまあその地下から脱出したんですけど、
うん、
そういえば道中の残党軍が占領している町の中に、
うん、
なんか入れないとこあったなと思って、
ほうほう、
宿屋に体力回復させいくついでに思い出したんで、
うん、
ちょっと行ってみたんですよね、
うんうん、
だから普通の、まあ、民家というか町が占領されてるので家で入れないところがあったんですけど、
うん、
まあ、入れるようになってて入ってみると、
うん、
まあ、敵の兵士なんですけど兵士がいてですね、
うんうん、
まあ、地下にドラゴンが住み着いて困ってるみたいなこと言うんですよ。
ほー、それは困るな。
困りますよね。
困る。
普通の家の地下にダンジョンがあるだけで、
ね、
どういうことだってって感じなんですけど。
ネズミとかじゃない、ドラゴン。
ドラゴンなんです。
困るな、うん、
で、まあ、退治してくれって言うから、
うんうんうん、
行ってみたら、あ、ドラゴンいないんですけど、
うん、
奥の方まで行ったら宝箱あったから、ラッキーと思って開けたら、
うん、
宝箱の中になんとドラゴンが。
何？どんな宝箱やそれ。
ね
え。え、どういうこと？
わからない。すごいちっちゃいのかな、ドラゴンが。
うん、確かにね。
うん。で、まあ、ドラゴン出現しまして、
うん。
多分ね、もっと早い段階で来るところだったみたいで。
ああ、そうなん
や。割と難なく倒せまして。
ああ、よかったじ
ゃん。はい、
うん。
で、なんかドラゴンの爪を証拠として持って行ってですね、おーおー、その兵士に話しかけたら、
うん、
炎の剣っていうのを報酬にもらいまして。
強そう。
あ、これナイトの武器だってことで、ちょっとナイトが強くなったから、
すごい。
これでいいやと思って、
うん、
最上階にいるボスを倒しに行って、 って、うん、まあ無事倒しました、
うんうんうん。
まあでもちょっと大変で、敵強かったんで、結構レベル上げしながら行ったんですけど、まあそれでもなんとかボス倒して。
うん、じゃあ今回は特にその、詰まるようなとこなかったんですね。
う
ん、
そうですね、うん。敵が強かったエルフがすぐ死んじゃうみたいな問題はあったんですけど、話的には詰まらず、オニロスっていうボス倒して。
うん、
はい。
ダンジョンのマップとかでこう迷ったりとかそういうこともないんですか？
あ、そんな難しくないですね。ただエンカウント率高いからイライラするんですけど。
なるほど。
どっち行ったらいいかわかんないみたいなことはなくて、今んとこそこでは困ってないんですけどね。
うん、
で、これで第2章終わりだな、ということで、で、まあ第2章は8英雄だった侍が敵に力を貸しててどういうことだっていう話だったわけですけど、
うん、
で、まあ当の侍はですね、
うん、
将軍を助けるためとはいえ、みんなに迷惑をかけたすまないってことで腹を切りまして。
仲間なるんちゃうの？
腹切っちゃって。
いや、侍やけど確かに。
もう王様はですね、
うん、
ボスをね、倒してその7人の弟子が活発に動いてるから、うん、これはもう8英雄を集合させねばならんっていうことで、
あ、そうや、う
ん、はい、王の命令が下って8英雄集合するんですが、
うん、
まあ腹切っちゃったから。
いや、ちょっと待って、侍は8英雄入ってないってことじゃ。
入ってます。
いや、もう一人欠けてるやんか、じゃあ。
で、どうすんのかなってことで3章始まったら、
うん、
主人公がエルフなんですけども、
うんうん、
まあ、そのエルフの村で療養してるということで、侍生きてましたね。うん、まあ、切っちゃったんだけど、周りが助けに入って、1メートル
痛めた。一応じゃあ、ちょっとけじめはつけたと。
はい。
なるほどね。うん、そかそか、よかったよかった。
はい。
よかったわ。うん、英雄の一人が自害するってすげえなと思ったけど。
うん、
いや、でもなんか面白いじゃないですか。ちょっとドラマチックな感じになってて。
そうですね。
うん。
なので3章は、のっけからエルフと侍のパーティーで始まるということで。
いやー、心強い。
はい。次から3章のお話できるかな、うん。
いや、楽しみですね。いや、いいですね。聞いてても楽しいな。なんかちょっとお話がちょっとずつこう進んでってる感じがね。
そうですね。かくなる上はつってね、腹切るからびっくりしましたけど、
びっくりするな、確かに。ちょっとまあでも侍やから腹切り入れたかったんでしょうね。
そうですね、
わかりやすい。ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。番組ツイッターアカウントありますのでフォロー大歓迎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はハイパーオリンピックでした。
はい、
ね、オリンピックの方もまだまだ続いてるみたいですけども、うん、
はい、
今回かなりね日本選手頑張ってるみたいなんで。
そうですね、
うん、まあね、あの大会前にはいろいろ問題起きたり、こう、いろんなことがね、あって大丈夫かなと思ったんですけども、それをね取り返すべくこう選手が頑張ってるのは、
うん、
なんかこうやっぱ応援したいなという気持ちにはなるんですけどね。
そうですね、始まったからにはね、
うん、
も
うね、そうですね、うん、いやでも本当最近のね、あのゲームなんかハイパーオリンピックなんか思い返すと本当にもう出来が良くなって、ちょっとこう見た目に関してはすごいことにはなってるんですが、ゲームシステムっていうことで言うとね、
うん、
意外と昔から変わってないというかね、
うんうん、
100m もやっぱり連打しますしね、
うんうん
うん、だからやっぱりあの時点でこう作られてたシステムというのはもうかなり完成されてたんだなという感じがしますね、やっぱね、
うん、しますね、
偉大なゲームだったなという。
はい、
まあぜひこの機会ね久々に遊んでいただきたいところですけど、なかなか難しいですね、ハイパーオリンピック。
難しいでしょうね、ハイパーオリンピックね。
カセット手に入ってもあのハイパーショットかな、なかなかないから、
もう出てきても下手ってるでしょうから ね、
いやできればねゲームセンターの筐体でね定規使って遊んでほしいところなんですけどね、
うん、
すごい楽しいですからね、あの尋常じゃない記録出るんで、
うん、
はい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。